唐沢和道のラジオを始めたんだが、皆さんおはこんばんちは、 DJ 唐沢和道です。第80回目です。
すごいですね。それ驚いてもいいですよね、キリがいい
から。もう何て言いましょう、やっと緊急事態宣言も解除されたことにより、これまでやっぱりそのゲストさんとかの安全も考え、こうズームでみたいな感じでやっていたのが、なんと今回久々に、
帰ってきましたね。
スタジオに。すごい音声がリアルだなと思ったら、なんかあたかも隣でなんか声出してるかのような声が聞こえたと思ったら、
なんと隣にいるんですよ。
アシスタントの、
はい、
矢崎さん。
アシスタントの矢崎です。皆さんお久しぶりですっていうわけじゃないですけど、お久しぶりです。
そして、お手伝いの
崎山久美子こと組長です。めちゃ逆やいつも、はい、久しぶりです。
このソロの久々だなと、
本当に、
なんか生活変わりました。緊急事態が解除されたことによって、これ急にやりだしたぞとか。
外食よね。
外食だね、
やっぱり。外食
でもなんか一気には増えないかな。
ファミレスに長く入れるようになった。そう、なんか時間 今まで短かったから、10時半11時半までやってるから、ドリンクバーがね、楽しい。
確かにな。自分ね、結構なんか仕事終わりとかで、もう前だと8時に終わっちゃってたから、今日もう飯食えねえわみたいな、もうコンビニ行ってなんか買ってくるとかそういうことしかできないわってなってたのが、今だったら仕事終わったといけるわって。
そうですよ、朝までいける。
そうそうそう。
牛丼
いやいや、普通のファミレスとかが牛丼なんか
もパク
って、あっちまで割っちゃうのが、そのまさにドリンクバーとかでもずっと飲んだりして、なんならちょっと
そう、
今日の分ちょっと一回ここでまとめて帰っちゃおうかなみたいな、できるっていう。そうそう、前のこの生活がちょっと戻ってきたなっていう気が、
少しずつね。
少しずつ。
よかったよかった。
ただね、やっぱりなんか結構みんなこう飲み行きましたとかいう話を聞くんだけど、そもそも自分そんなに飲みに行くタイプじゃなかったなっていうのを思い出し、なんか緊急事態が終わったから飲み行こうぜ、イエーみたいな楽しそうなツイッターたまに見るんだけども、自分よく考えてみたら、そうか、その緊急事態の頃の生活とそこまでその分は変わってないなって。
意外とね、一人の生活が上手な人たちって
でかくなった声が今。
そう
一人のね、
ね、変わらないのよね、
ただね、ちょっと良くなったら、やっぱりね、映画が、レイトショーも始まったから、
そうね、
前だったら本当こう、大急ぎで仕事終わらせていかなきゃみたいな、ちょっとこう、時間に迫られてみたいなとこあったのが、本当仕事終わったから、まだこれ見れる、行っちゃえ、みたいな気持ちになれる。
組長知らないかもしれないけどね、この番組昔ね、映画について話をする番組だった。
初期の頃はそう、映画について語って、映画作って映画祭で流しちゃえ、みたいな。
ね、最近ちょっと違う方向にグイグイグイ。
変な話ね、例えば今夕張映画祭で作ったの流れましたって言ったら、また流れたかみたいな感じだけど、初期の頃はそれが目的だったからね。
そっか、達成したじゃないですか。
しかも一周回って映画の話に戻ってくるんだよね。
そうだから本当はもう映画祭で流しては大体演だって言って、この番組も終わろうかなみたいな話をずっとしてたんだけど、
80回。
そう映画祭でなんか流れるぐらい、夕張でなんか変わるっていうのが、
目的だった。
普通ぐらいだね、になってしまったと。ハードルがすごい高くなってしまった
の。よかった、
来てくれるゲストの方もいつも素晴らしいですし、やめられなくなっちゃったのよ。
逆にね、どうやってやめようかと、今。もうこれやって、もう無事にね、このラジオの目的も達成できたから、ここで本日で終わりになりましたと。急に言うかもしれません。
そうなの？そうなの？
もしかしたら、なんと今日、
今日で終わり？
今日で
80回で
80回もやったからもういいかとかね、
そういうことがね、
言うかもしれない。
も
しかしたら最後に本当に言うかもしれない。ちょっと今日もちゃんと聞いとかないと、もしかしたら真ん中で言うかもしれないから。
今めっちゃゲストの人笑ってた。
そんなわけないじゃないかみたいな思ってるかもしれないけど、でも本当に言うかもしれないので、はい、という感じで始めていきましょう。唐沢和道のラジオ始めたんだが、本日の放送は DJ 唐沢和道とアシスタントの
矢部崎恵美と、
はい、お手伝いの崎山久美子と、
この方々はですね、多分年末、あの番組、僕大好きなんですけど、見れば、あの方だっていう方が再び来てくださいました。
再びゲストに来てくださった方、
はい、で ただ前回来てくださった時が何年前かがねちょっとふわっとなっちゃったっていうのですが、お久しぶりなあの方来てくださいました。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、ということで本日のテーマ、なんと、中澤武史さんが相談に来てくださった、ということで、はい、本日のゲストです、中澤武史さんです。
よろしくお願いします。
久しぶりです。
お供の、
はい、お供の、
お供という言い方失礼しました。
はい、
菅光陽さん、
菅光陽です。よろしくお願いします。はじめまして。
まず中澤さんに肩書きが多すぎて、
そうですね、
なんと何のか、何の中澤さんと
しっくりくるかみたいなね、
言えばいいのかな。
でも最近代表的に使ってる肩書きは作家ユーマ研究家っていう、この2つ日本に絞りました。
なるほど。
はい、僕の中ではユーマ研究家も作家に含まれてるんですけど、世間的には伝わらないので一応分けました、ここだけ。
おお、
なるほど、
っていう感じでやらせていただ
きます。菅さんはなんとお呼びすれば、なんかお聞きしたことによると、なんか中澤さんのお弟子さんになろうとして
そうですね、はい、
というきっかけがあると
断ったんですよ。という
なんとお呼びすれば、
そうですね、あの中澤武史のユーマオカルトチャンネルの、編集スタッフということで、
もうそれみんな今、
はい、
今
そうですね、
あってなってる
んですね、この2人だと、はい、ということで本日のテーマは、
はい、
中澤さんが、はい、YouTube の、はい、企画を、
はい、
なんとうちのカッシースタジオで、
うん、
収録したいというご相談が来たので、はい、じゃあもうやっちゃいましょうという作戦会議をしちゃおうかな、
はい、まあでもいつも背景ジャミジャミしてるからどこでも行っちゃいいですよね。
言われちゃってますよ。
いや、あ、見てくれてるんです
よ。
ありがとうございます、
はい、いや普段僕の部屋で撮ってるんですよ、動画は、うん、で、はい、実は YouTube で見てるだけだと伝わらないかもしれないですけど、僕の YouTube 撮影って、僕の部屋って一人喋りは取れるんですけど、はい、ゲストの方を呼んで並んで喋るっていうのは物理的に難しい空間なんですよ。
なぜだろうな。
まあ、なぜ一人でも座ってらっしゃるのは奇跡って私は思いますけど、
そうですね、
何なんだろうな、
いつも布団の上に僕実は座って撮ってるんですよ。足元の方映ってないからわからないんですけれど、はい、要はその足の踏み場が見事にない部屋で、そこに人を呼ぶのはちょっとできないってことで、今までもゲスト会の時だけは別の人の家を借りたりとかして、は
い
は
い、あーでカッシーさん家になった。
でそうなんですよ、実はねカッシーさんのよくね最寄り駅で会ってたんですけど、
ご近所関係、
ご近所なんだろうなと思ってて聞いたら、この間初めてカッシースタジオ伺ったんですけど、想像以上にご近所で、
それは使うしかないですね。もうほんと
すぐ
すぐですね、
はい、なんでちょっと本当申し訳ないんですけど、その撮影場所になってほしいっていうのでまず依頼をしたっていうのが始まりですね。
はい、前回のいらっしゃった時は何年前、
うん、あそこの話も
実は僕
でも2度目なんですよ。この番組でゲスト2回来た人とかいるんですか？
はい、2回はたまにいらっしゃいますね。
あ、いますね。ある、
はい、
で僕も本当に実は出たことは覚えてるんですけど、何年前とか何を話したかも全然覚えてないぐらい で、
ね、どうせユーマの話ですよね。
まあでもユーマ、ただ今話を聞いたら元は映画チャンネルだった、映画のラジオだった
ん
ね。
あ、そうなんですよ。
もしかすると僕一応脚本とかもやってたから、はいはい、そっちメインだった可能性もあります？なかった、ユーマだった。
高校生が変わった
ユーマだった。
変えた本人かもしれないですね。
でもってことは結構初期段階で映画の番組じゃなくなってんじゃないですか。僕多分6年ぐらい前ですよ、僕出たの多分、
はい、1年目で見事夕張でちょこっと流れたので、はい、もういきなり1年目でもう達成しちゃったの で、
そうかそうか、
夕張映画祭関連か、夕張映画祭にもね中澤さんいらっしゃってたので、 もしかしたらそういうつながりの話がありつつグリッとユーマに持ってった可能性はありますよね。
そうですね、お久しぶりでなんかやっぱスタジオとか来ると思い人間の脳ってすごいなと思って、うん、今まで全く覚えてなかったんですけど入った瞬間ここ来たことある
って、うん、あよかったですよかったです
なるんですね不思議だなと思って
。カンさんもおしゃべりはもうね
まあそうですねもう何も一応スタッフっていう肩書きではあるんですけどもう出しゃばりで、はい、ユーマオカルトチャンネル見ていただいてる方だったら分かると思うんですけど、はい、しょっちゅうねあのナレーションとか、
はいはい、いい声だもん
ね。まあ、自分でちょっとしたあのフィギュアとか使って再現映像を作ったりとかしてあのいろんな形で、はい、貢献させてもらってます。
スタッフさんとかいろいろですけどやっぱマッコイさんみたいになりたい本人も出るスタッフを目指している
そうですね。
あの完全な裏にはなりたくないっていう、うんう
ん、あなるほど、
ね、でしゃばりです
ねでしゃばりスタッフ、
ねね、いいじゃないですか、ね、
いやでも全然いい
で出る人の気持ちも分かってくるんですからね、
は
い、
ちなみに中澤さんの YouTube、はい、どんなコンテンツが人気なんですか。
人気はね、まあ、とりあえず基本的にはユーマのチャンネルなんですけれど、再生数がいいもので言うと、やっぱり結局王道なんですよ。あの、どうしても自分変化球とか投げたくなって、その、一番美味しいユーマはどれだろう食べたらね。
はいはい、
食べたあの、ユーマの事件って調べていくと、食べられた事件が結構あるんですよ。で、美味しかった、まずかったって証言がいっぱいあるから、どのユーマがうまそうかを考えたりとか、個人的にはそういう回好きなんです。あと最近だとあの千葉県の市川市のなんかローカルヒーローがなぜかユーマをモチーフにしたヒーローなんですよ。市川市何もユーマ目撃されてないんですけど、ご当地ヒーローはユーマヒーローで、でそのヒーローに会いに行くみたいなこととかもやるんですけど、あのこれ別にあの僕は楽しいんですけど、数字はそれから跳ねないんですよ。やっぱユーマファンは普通にネッシーとか、そのそういうよく知ってる、まああとやっぱでかいのが人気ありますね。そのユーマって別に全部大きいわけじゃなくて、土の子みたいなの代表として、ちっちゃいのもいるんですけど、やっぱり湖にいるでっかいやつ紹介してる時が。
ドラゴン何でしたっけ？
ドラゴン。あ、最近ゲナリー。
ゲナリー。ゲナリー。そうそうそう、は
い。これちょっとマニアックな映画なんですけど、あのゲナリー界とかもやっぱ再生数いいですし。
ゲナリーってどこに出るんですか？
ゲナリーはあの、どこでしたっけ？
ボルビア。
ボルビアだ、ボルビア。
ボルビア？子供を5人食ったんじゃないか
と。やばいやばいやばい。
そういうのとか、あとはまあ本当にモササウルスが生きてるとか、なんか恐竜が生き残ってる系ですね。まあ、すいません、マニアックな、モササウルスは恐竜じゃないですけど、そのトリケラトプスが生き残ってるとかね。そういう回が結局一番跳ねますね。
ちょっとやっぱり、はい、聞いてる人見てる人も夢を見たいんじゃないですかね、うんうん、大きい方がちょっと夢
ちょっとあるな
みたいな、いたらこれ見たいなみたいな、
は
い、
確かにユーマって未確認生物だから、うん、その未確認な生物なら全部ユーマになっちゃうから、本当怪獣みたいなやつもいれば、うんうん、本当に別に見つかってないだけで動物園にいても何もおかしくないようなやつもいるんですよ、うんやっぱ地味だと、うん、僕はあっちも愛情あるんだけど、うん、やっぱ人気は、
うん、つまんないのかしらね、
派手な方。
でも意外に跳ねたのが、うん、大きくないやつで言うと日本狼は人気ありましたね。
あ、日本狼、
正直言うとカンさんとその前に日本狼やる前に、この回は多分数字は取らないと思うけど、やっぱ日本狼外せないからやろうねって、
う
ん
う
ん、
そうですね。
その前にね、エイリアンビッグキャットっていう、あのこれ名前だけ聞くと派手なんですけど、エイリアンっていうと宇宙生物みたいな想像しちゃうんだけど、そういうのじゃなくて、なんか本来そこにいない大型の猫科の動物が目撃されたっていう事件で、熱いって言ってくれる人ありがたいですけど、
そうか、私がレアなんだ。
一般の人からしたらちょっと地味じゃんってなっちゃうんですよね。やっぱ恐竜みたいなやつの話と並べて、ちょっと大型の猫科の動物がいたって言っても、
ビッグキャット、
ビッグキャット、あの本当にだからビッグキャットっても10メートルとかじゃなくて、本当にあのライオンよりちょっとちっちゃいぐらいですよ。
ああ、猫にしちゃ大きいな。
そうね。
で本来その猫科の大型のものがいないとこで目撃されたから未確認生物扱いになってるっていうのもあって、うん、あでこういうのはやっぱユーマファンは知ってるし結構熱いんですけど、やっぱ普通に YouTube 見る層からしたら地味だから、
まあそうかそうか、知名度的にそうなビッグキャットんってなっちゃう、
だ数字もやっぱ伸びなくて、だから日本狼も最初ね、あのやっぱ僕らもチャンネル人気にしたいけど、うん、人気あるやつばっかやってても、うん、やっぱりちゃんとユーマは全部やりたいから、数字取らないと思うけどやろうって言ったら、うん、日本狼は結構でかいやつに勝ってるんですよ。
そう、いまだにあの見てくれてる方が結構いらっしゃるんで、
日本狼っていうのはどっかに探しに行ったんですか？
ね、基本的に僕のチャンネルは、うん、まあ、その自分が探しに行った時の映像を使う回もあるんですけれど、うん、そ、今週2で配信してるんですね、うん、で水道とやってるんで、そんなにいろいろ探しには行けないんで、
う
ん、基本解説というか、
あ、そのその映像と
こんなユーマがいますよみたいのを紹介したりしてるっていう、
日本狼の解説みたいな、
はい、そうですそうです、
はあ、
だから結構そうですね、そ
う、なんでしょう、日本にいるっていうのがちょっとドキドキワクワクするんですかね、日本でついてるとか、
うん、身近だから、ね、うん、エイリアンビッグ日本キャットだったら再生
日本でこんなのが
かもしれない、
日本って入れときゃよかったのかもしれないですね、
大概日本かジャパンを入れてくっていう方向はどうですかね、
今後ちょっと検討、
ね、ジャパニーズビッグフットみたいな、こう、
うん、あとやっぱネッシーがね、やっぱネッシーって名前が人気あるんですよ、
強いですよね、
だからそのネッシーはもちろんネッシーなんですけど、例えばネッシーっぽいやつがいるわけですよ、いろんな湖に、はいはいはい、そうすると、はいはいはい、アメリカ版ネッシーとかタイトルに入れておくといいことがだんだん分かってきて、
分かりやすいよね、
そうそうそう、やっぱその、はい、アメリカ版ネッシーって言われてるのはチャンプっていうユーマなんだけど、やっぱチャンプだとね、まあ、カシーさんみたいな人は分かるんですけど、普通の人は分かんないじゃないですか、でもアメリカ版ネッシーってやることによって、ネッシーのこと調べてる人も見てくれるっていうのとかが、
そっかそっか、
取っかかりになるんですね、そっから、
これね、1年以上 YouTube やっててやっぱり分かってきたな、
すごい、
すごいな
感じなんです
か、カンさんもそういうヒント出したりするんですか、
そうですね、うん、もう本当に二人三脚で、う
ん、まあ、すごい、
基本的に、まあ、ユーマの知識に関してはもう中澤先生の方が勝ってるんで、うん、例えばそのゲナリみたいな、その画像がない、はい、ユーマとかをどうやって表現しようかっていうことで、うん、じゃあちょっとあのフィギュアを使ってやってみますとか、いろいろこっちでアイデア出しして、
あのネッシーとか写真撮られてるじゃないですか、うんうんうん、でも写真の一枚もないユーマもいっぱいいるので、そうするとただ僕が喋ってるだけだと地味だなっていう時に、うんうん、カンさんがおもちゃ使っていろいろ
すごい、
確かにピリッと効いてますね、映像を見てると、ね、
やっぱ、
うん、ありがとうございます、
え、どれぐらいの今登録者数？
今5600人ぐらい。
すごい。そうですね、そんぐらい。はい。
すごい。
すごい。すごいんですかね。
すごい。初めて1年ちょっと。
1年ちょいか。
まだ2年は経ってない。
2年は経ってないです。1年ちょいで。
すごい。
すごいんですかね。
すごいです。
なんか周りがね、すごい人いっぱいいるんですよ、YouTube でも。
同じジャンルで？
まあユーマはいないんですけど、うん、オカルトっていう意味で言うと YouTube で、で YouTube でやっぱ人気あるのは、まあこれ映画もそうかもしれないけど、やっぱ心霊とか都市伝説が圧倒的に強いんで、やっぱユーマで跳ねてる人が今んとこあんまいないんで、それはちょっとユーマ好きとしては悔しいんですよ、う
んうん、中澤さんの YouTube のチャンネルを見ると、うん、次心霊か動物のおすすめ、
あ、確かに、ハネとか全部そう、
猫ちゃんとか出てきて、
やっぱそうなんですね、
怖いやつなんだと思って、
すごい分類されてて面白いなって思います、ね、
やっぱオカルトっていうジャンルに入っちゃうのかな、
そうですね、一応そのみんなムーとかでね、まとめて紹介されてるんで、仲間だと思うし、僕心霊も好きなんですけど、うん、やっぱちょっと悔しいんですよね、
そっか、
心霊のが人気あるから、うんうん、なんとかしてユーマをもうちょっと人気上げたいなと思っていろいろ策を練るときに、やっぱ僕一人で喋ってる回とは別にゲスト回とかもあると、で最近ね、怪談やってる人とよく仕事一緒になるんです、やっぱ広い意味でと同じオカルトなんで、そうすると意外と怪談やってる人が心霊だけかと思ったらユーマっぽい話も持ってる人多いんですよ、
調べるのかな、
その稲川淳二さんが審査員やってる怪談のグランプリとかで優勝した人が結構ユーマの話持
ってて、ああ、そうなんですね、面白い、
ピタピタピタ来たんですよ、
大きい猫が、猫が見つけたちょっと大きめの猫が
バタバタって来たんですよみたいな、
怖いですよね、
こういうユーマの話し方
で、そういう人を、ね、撮りたい時にやっぱりあのスタジオがあるといいなっていう時に、カッシーさんが、
はい、
でご提供いただけるっていうことで、
はい、なので、まあ、まさにその相談してくださったのが、うん、その怪談師さんを呼ぶから、うん、まあ、ある程度ちゃんとしたとこみたいな、
うん、そうですね、はい、最初すごい遠慮したんですよ、やっぱさすがに場所貸してくれってちょっと申し訳ないなと思って、はい、でカッシーさんがね、やっぱ、うん、ホラーとかやってるじゃないですか、今いろいろ企画で、だからそのカッシーさんも、なんか知り合うことによって、
うん、
ちょっといろいろ今後に発展しそうな、
うんうん、
だから UFO 研究家とかは連れていかないんで大丈夫いいですかって言ったら、意外とカッシーさんが UFO の人も連れてきていいですよ、
むしろ大好きなので、はい、そういう話、
あ、どうですか、
はい、
何のプラスにもならないかもしれないですけど、あの年末よく竹下の番組出てる、
あもうまさにその番組は大ファン
で
番組
で、
あの UFO 研究家の竹本涼さんっていう人が東京オリンピックの時期に東京に1万機 UFO 出るって
言って、ああ、ね、
あの多分一機も来てないんですけど、
あの話どうなったかとか
あの竹本さんがすごい僕の YouTube ゲストで出たいって言ってるから、ぜひ
勝手さんに映ってもらって、まさにそのあの UFO の件どうなりましたかねと
聞きにくいですよ、後輩は。だからカッシーさんが聞いて
るんですよ。なるほど、なるほど。やっぱこんなお便り来てたんですけどって言ってな感じで。
やっぱ、後輩からすると先輩が言ってることが間違ってた時に、
まあまあまあ、
あれどうなったんですかって言いにくいんですよね。
そうか。う
ん、
全然じゃ
あ、まあ、じゃあハンさんじゃ着ぐるみ着ていくの？
着ぐるみ？
着ぐるみ？あの宇宙人とかのあの格好
して、あ宇宙人来ましたみたいな。そうですね。そしたら竹本さん喜んでくれるかもしれない。
喜んでくれるかもしれないか。
あれっつってゲストですって。
ちょっとオリンピック間に合わなかったけど。
そうやって喜ばせたい。
空がちょっと
飛んでたから。ちょっと一年遅れちゃったっつって。
一年待ってくれ
た。楽しみだな。
今後この階段方面の話を。本当うちでやろうかなと思う、はい、やっぱりうちは、うんうん、あのテラホラーってあるじゃない、
はいはいはいはい、
お寺でホラーを上映する、
うんはいはい、
あのイベントも持っているので、うん、なんならそういうテラホラーとかそういう関連のイベントの時に、うん、じゃあなんなら一緒に会談もしてくださいよみたいなコラボもできるなと、
えもうそんな話が来ているのであればなんか相談をしていただかなくて もコンテンツできてるじゃないですか、
うんうん
ね、今日相談しに来てくださったってけども会談やります、
いっぱいあるじゃない、
おあじゃあもうこれで、うん、やりましょうねということで5分余ったのでじゃあ、
はい、
好きなゴジラの話
あなんかいい
どのゴジラが好きかっていう
僕の相談の結論も出た、
結論、はい、
出ましたよね今ね、
はい、
うん、
あうちでも
やりましょう、他になんかあります、はい、コンテンツ探してます、
いや、まあ、とりあえずこの件はもう蹴りがついた
まま、
早い、
そもそも今日ラジオ出るときに僕の YouTube の相談で一本作ってくれるとは思わなかったんで、
も
っと
な
んかこんなね、ただの相談ごとに来てよかったのかな、
全然
大丈夫ですよね、
はい、ありがたいです、
えゴジラは
ゴジラ
ゴジラの話していいですか、いやだから僕の
話が5分、
はい、好きなんですよ、
はい、
あこれカンさんも大好きなんですけど、うん、
カンさんも好き、
お好きな、はい、
推しゴジラですよね、
じゃ好きなゴジラを
推しゴジ
映画を一本ずつじゃ
あこれ一緒になっちゃうんですけど、好きなゴジラは美容ゴジの、上半身のコンピューターで動かしてるモデルの
上半身の
アニマトロニクスのやつですね、美容ゴジの
美容ゴジ、
この
手洗うやつ、
違います違います違います、アニマトロニクス、あ美容ゴジね、ビオランテと戦ったゴジラの上半身モデルが一番かっこいいゴジラ、
上半身の上半身、
あのそうですそうです、コンピューター仕掛けでなんか表情を動かすゴジラがあるんですよ、それ人入ってないやつなんですか、洋画でもジュラシックパークとかは最初は CG で全部作ってないから、ティラノサウルスの上半身だけ作ってて機械で表情を動かしてるんですけど、あれのゴジラ版みたいの日本も作ってるんですちゃんと、
へ
それが僕はすげえかっこいいな、
ビオゴジ、
ビオゴジのアニマトロニクス、
アニマト
ロニクスはその機械で動くち、あのディズニーランドのアトラクションもアニマトロニクス、
あそこそこそこセント
フジアスにいる、ああいう感じのもの、
このラジオのリスナーさんこういう話してて大丈夫なんで、
大丈夫
です、ちょっと心配になったんですけど、
全然大丈夫、
みんなね心広いですよ、
母さんは
好きなゴジラは、
そうですね、僕の好きなゴジラは、俗に言うメガロゴジって言われる昭和のまあゴジラ対メガロっていう、作品に出てきたのが、有名なんですけど、他にも何作かそのタイプ の,
あ
の
メガロゴジ、
はい、出てるんですけど、うん、
有生人間ゾーンとかに出てるからねメガロゴジ
出てますね、なんか
あれでって言いたいね、
勝手なかった、
あのちょっと、目が大きくて、
ちょっとイケメン
イケメンっていうより可愛い系ですね、はい、なんかクリクリっとしてて、でなんか動きも、コミカルな感じで、なので僕はそのメガロゴジとかがなんかその怪獣的な愛嬌をすごい感じて好きなんですよね、
強いのやっぱ
り、あ強いですよもちろん、怪獣王ですから、
可愛くて強いのか、
はい、ゴジラは ね時代によって結構顔が変わってくるので、
うんうん、
は
い、そうなんですか、
でスタッフもね、なんだろうね、メガロゴジって見た目可愛いんですけど、うん、一番血まみれになってん
の
ね。
血まみれ、
そうですね。
かわいいのに。
そのなんかやっぱ、
そうゴジラって血が出るんですね。
血が出ます。生き物なんで。
生き物。
でなんか映画ずっと歴史見てるとメガロゴジ自体が一番血が出てるんですよ。
だからその大丈夫なの？痛い
んですよ。ただそのなんだろうな、やっぱ可愛い動物が血まみれで頑張ってるところがやっぱ悪役のゴジラは強さをした方がいいと思うんですけど、可愛いゴジラの時はちょっとけなげに頑張ってる演出をするとキャラが立つ。だからちょっと見せ方が全然違ってるんだと思う。
知らなかったな。そんな可愛いけなげなゴジラがいるなんて、
うん、そうなんですよ。
ゴジラはどの辺を見たことある方
の一番最新のね、
新ゴジラ、
新ゴジラ以外は見たことあります。
僕も昔うちのビデオになんかゴジラがシェーしてるのがあって、 あれのところ面白くて何回も繰り返してみて、
それが何
だからなんか頭ピョンっていう宇宙人出てきた、
エクセジン、
エクセジン、エクセジン。
じゃあアシスタントとお手伝いの方が、はい、シンゴジラしか見てないって人は今いっぱいいるんですけれど、
は
い、
田田くんしか、
あ、そう全然いいと思うんですけれどそのシンゴジラの印象しかない人からするとやっぱゴジラって調べれば、じゃあシンゴジラ見てると、うん、ゴジラがシェイするなんて思えないじゃない
ですか。思えないです、うん、どういう状況でみたいな、
なんかね、勝って喜んでる
あ、宇宙じゃないですかそれ、え、いいのかな、いいのかな、
シェイって言って本当にやっつけてシェーってしてたの。
あ、そういう時代なのね、うん、じゃあちょっと昭和
の、そうかそうか、
なんていうかな、ゴジラってもう役者だと思えばいいんだ、
役者さん、
あーなるほどね、
トナさんみたいな感じで、
う
ん、
そうそう、
いい感じでその時のトレンドとかも入れてたりする。
なるほど、それにしてもすごいですね、シェーしてるとは思わなかった
し、なんかね、すごい悪いゴジラの時もあるし、ちょっと比較的なんかいいゴジラっぽい時もある、悪いのが出てきたからやっつけてくれる、今回ちょっとヒーローっぽいゴジラだなみたいな、うんうん、あるんで、
じゃあちょっと私たちも推しゴジを探
そう、
推しゴジを見つけてまた一本ラジオが、
あ、そうですね、そうそうそう何回もねモスラとか戦ってるだけとかね、うん、思っちゃいけない、あれは本当見ていくと全然違うので、ぜひ皆さんゴジラよろしくお願いいたします。
ゴジラ
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第一土曜日に放送しております。
お、第一土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ、
イエーイ、
嘘つけ。
はい、もうもっとねゴジラについて語りたかった
んです、知りたかった、
ゴジラにゴジラだけでよかったかもしれない、
そうですね、入り口と出口がだいぶ違う番組になりましたね、
相談もあっという間で終わっちゃったから、う
ん、YouTube の相談舞台裏でやってゴジラの話
推し、はい、うん、ゴジラについて
ということで、はい、今後もね中澤さんの YouTube やってきますからっていうのが一個結論が出たところで、
組長はねあんまりユーマのこと詳しくないようなので、きっとね YouTube がね見ると面白い、
そうです
ね、
ぜひぜひ、
そうそう、解説してくれてるから、
うん、
はい、ということで中澤さん、はい、何か
そうですね、まあ、YouTube の話はもう散々したので、うん、あの怪獣の流れでいうと実は来年公開の特撮映画の脚本をやってます、
ね、
これ神の筆っていう映画なんですけれど、村瀬慶三さんっていうそれこそ昭和の頃からゴジラとか、うん、ガメラとか、うん、あウルトラマンとかと戦う怪獣を作ってた人が初めて今回ね、うん、86歳かな今、初監督なんですよ、
すごい、
86か87かちょっとこの年になってもね、も年1個間違えるとねすごい気にされる、
まだ86じゃんとかありますからね、
そんなレジェンドのねあの初監督先の脚本やってるので、
そうですね、
ぜひ映画神の筆で検索したら公式サイト出てくると思うので、
はい、楽しみにしてます、
よろしくお願いします。
そして中澤さんもツイッターやられてますので、
はい、あ、そうですね、
中澤さんのツイッターも
楽しいよね、
はい、いろいろと
フォローしてあげてください
。
カンさんは、
はい、僕の方はですね、先ほど、YouTube チャンネルの中で、特撮映像フィギュアとか使って作ってるっていう話があったんですけど、まあそのフィギュア映像がほぼ 100% になったような、フィギュアを使った自主映画とか、あとはまああの特撮とかアニメの感想を語っている、僕が、主催の YouTube チャンネルで、流星フィギュアゾーンというチャンネルがあるんですけれども、こちらぜひあの見ていただければ、まだちょっと登録者が40人ぐらいしかいないんで、
これから一気に跳ねて、
もう来年には僕のチャンネルの、ね、超えてますからね、
超えたいですね、
超えられたくないな
そこはね、
そこはね、でも頑張ってほしいですね、
そうですね、お互いこう増やし合ってね、
はい、切磋琢磨して
協力し合っていきたいですね、
ツイッターとか
は
やられて
ますよね、あ、やってます、はい、あの観光用で調べてもらえる、ちょっと字が
観光用って多分ひらがなで検索しちゃうと出てこないよね、多分ね、
あ、
あ、確かにちょっと漢字難しい。
そう、これが。
いや、ひらがなでも多分
出てきてると。ひらがなでもなんか観光のなんか出てきてる。
観光用のあれか。
なるほど。
観光用
一応漢字で、はい、観光用で、かっこ、ひらがな観光用。
説明するのがちょっと難しい。
今日は、これからしばらく、カラサさんのツイッターで、カンさんの紹介しますので。
そうですね。
はい。ツイートとかどんどんしておきます。
そこから行きましょう。
お願いします。
はい。
そして、株式会社カッシュとしては、テラホラ。
テラホラですね。
11月13日、テラホラ禁断領域。こちら海老名の妙泉寺というお寺で、
うんうん、
夕張国際ファンタスティック映画祭に上映された呪詛祈願ゾグ、そして望月元樹監督のお寺をテーマにした新作、そして
新作すごい、
あれな深夜怪談ゴジラに引っ張られた、は
い、死んでる
そしてバイオレーター、この4本上映いたしますので、はい、ぜひ皆さんお寺ですごく怖い体験してみてください。こちらもテラホラーで検索していただきますと出てきますので、ぜひぜひお越しください。
なんで怖く言うの。
エミさんなんかありますか。
はい、エミさんも、まあ、自分が監督した映画が映像が入っているお豆映画祭っていうのがあって、はい、あれが多分どっかで近々上映するんじゃないかと思ってるので、ぜひ私のツイッターを見ていただければと思います。はい、山崎恵美ひらがなで検索すれば私一人しかいないので、
うん、
はい、ぜひお願いします。
はい、
部長は
部長ね、全然ないんです最近、
ね、あららら、
これからだよね、
これからね、
うん、どんどん言えるようにならないと、
開けてきたからさ、
自分でね、イベントなんなら企画してとか、自分で映画撮ってとこれ見に来てくださいねとか言えるようになったらいいんじゃないかと、はい、そしたらね、もうアシスタントになれるから。
そっか、そこに私下がると思ってなかった。
そこか、
まだだからね、そこを乗り越えれば。
そっか、頑張ります。
じゃあ来週アシスタントでいい、私は手伝う。
やだやだやだ。
はい、っていう感じで、まだまだお話聞きたかったんですが、ここでお別れの時間となってしまいました、うん、貴重なお話とお時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
中澤武史さん、そして観光用さんでした。
ありがとうございました。
ユーマの話もね、聞きたかったですね。
それでは次回の配信でまたお会いしましょう。お相手は DJ 唐沢和一と
アシスタントの矢部崎恵美と
お手伝いの崎山久美子と
ゲストの
中澤武史です。
観光用でした。
でした。
唐沢和一のラジオ始めたんだがアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。
みんなゴジラ調べない
と、ね、やっぱりゴジラ界やろう、これは、
うんね、
またこのメンバーでゴジラについて語る
という、ぜひやりましょう。
持ってこないと、うん